ちゃん、上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストシーズン4。イエーイ。
はい、ということで第22回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお送りしてまいります。私は辻ちゃんこと三井リンクスの辻勝俊です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。
よろしくお願いします。さて、はい、22回目のポッドキャスト、今回はですね、はい、ミッションアクセシブルということで、うん、アクセシビリティハブを形成するために、ゲストの方をお招きしてお伝えしていきたいと思います。
はい、
ミッション
アクセシブル。
ミッションアクセシブルは三井リンクスのアクセシビリティハブ構想というのがありまして、うん、ウェブアクセシビリティを高めていくためには、ウェブに関わる全ての方々の協力が必要だということで、うん、辻ちゃん上ちゃんを中心としてアクセシビリティハブを形成していこうという試みがあります。
僕たちがハブになっていくと。
そうですね、という感じで、はい、お送りしていきたいと思います。
はい、
で本日のゲストの方なんですが、
はい、
本日は支援技術を開発されております石川淳さんをお招きしております。で淳さんということで、今回は、お話ししていきたいと思うんですが、自己紹介をお願いできますか。
はい、石川淳です。ですね、今静岡県立大学という大学の国際関係学部というところで、教員をしています。で、あとですね、支援技術開発の方ではJAWS のローカライズとか、あと自動転訳ソフトエクストアっていうんですけども、はい、の開発ですとか、あと点字 PDA の開発ですとか、
はい、
まあ、そういったことも本業に勝るとは劣らないぐらいの時間を投入してやっています。はい、
なんか、昼は大学教授、そして夜は支援技術開発者っていうようなお話がちらっとあったんですが、本当にそんな感じなんですか。
はい、そうですね、昼はもちろん 給料いただいて、こちらがメインですので、はい、昼は社会学者ということ で夜中は開発の方の仕事をやっています。今ローカライズって言ったんですけど、例えばボストンに開発者がいたりとか、はい、オレゴン州に開発者がいたりとか、いろんなところにいて、大体向こうの時間になぜか合わせなきゃいけないっていう感じになっていて、夜中中起きていることも結構ありますね。
いつお休みになったりするんですか。
断片的睡眠っていうんですかね、マイクロナップスをこう重ねるというか、そういう感じで、会議の時とかです、ね、電車の中とか至る所では寝てるんですけど、細切れ状態ですね。
なるほど、ということで今日は、よろしくお願いいたします。私が淳さんのお名前を最初にお聞きしたのが、先ほど紹介になりました自動転訳ソフト、
はいはい、
エクストラという商品を見た時なんですね。で結構、高校の頃ですか、はいはい、かなり前になるんですけども、
もう随分やってまして、はい、一番最初に MS-DOS 版のそのエクストラのバージョン1というのを出したのはですね、はい、1991年
あ、ちょうど僕がアメリカから帰ってきた年ですよ。
17年前、
私事なんですけど、自分の娘が生まれた年なんですけど、長女が今もう17年経ってますから
、なるほど、
娘と共に
成長してますね。
このエクストラという技術は今のJAWS ですと点字を表記させたりとか、あと読み上げの方にもすごいこう威力を発揮してる強力なツールなんですよね。
JAWS は音声読み上げもそのテキストトゥースピーチ TTS のエンジンにそのままテキストを送るのではなくて、はい、エクストラでかな訳して、はい、アルファベットももうかなに変換して送ってるんですね。で、まあ、読み上げの精度を上げていくために自分でコントロールするっていう、そういうやり方で、はい、考え方でやってまして、もちろん点字ディスプレイ表示はもちろんエクストラでやってるんですけど、はい、音声もそうなんです。でその結果としてちょっとアクセントがフラットになって嫌だっていう人もいるので、そういう人はアクセント重視、要するにエクストラを通過せずに直接 TTS に渡すっていう、そういう設定もできるので、まあ、どちらか好きな方を選んでくださいっていうふうにしてます。
はい、淳さんについてもし詳しくお知りになりたい方は淳さん実は ウィキペディアにお名前があるんですよね。
素晴らしい
ね。
あ、はいはい、あ、誰でも出せば出してた人がいれば、
はい、
いや、はい、辻さんもだから、
あ、僕も、
僕たちの目標なんですよね。ウィキペディアに名前が出る、
そう出てみたいな。
お互いに出し合った後
第三者の手で、
はい、あ、そうですか、
出たいな、
そこに意地が、はい、そうですね。
なので、ウィキペディアの方をぜひご覧ください。では、今回本題の方に入っていきたいと思うんですが、まず、先ほどちょっとお話し出ました JAWS、 僕が普段使用しているスクリーンリーダーで、
ついちゃんが上手に使ってる、
そう上手を上手にって 2度も3度も言ってるんですよね、ポッドキャストの中で、
はい、私もよくこのポッドキャストを楽しみにして聞かせていただいてました。半分ぐらいは聞いてまして
恐縮です。
お二人 のユニットもなかなかよく気が合っていて、楽しいです。
ありがとうございます、はい、でまず、この JAWS について、JAWS とはどういうものなのかっていうのを簡単にご説明をお願いできますか。
はい、JAWS はですね、もともと MS-DOS の時代に JAWS という、はい、スクリーンリーダーが開発されまして、それが大体ですね20年ぐらい前です。でテッド・ヘンターっていう全盲の技術者が、仲間の助けっていうか、を得て開発したもので、はい、ヘンター・ジョイスっていう会社がこの JAWS っていうスクリーンリーダーを売り出したのが大体それぐらいの頃なんですね、
はい。
でやがて Windows の時代になって、この JAWS も Windows 版が開発されて、当時そのたくさんスクリーンリーダーができたんですけど、こう激しい競争の結果ですね、
はい、
JAWS とあと Windows Eyes と、はい、それから HAL かな、これこの辺りが最終的に残って、世界を代表するスクリーンリーダー、はい、というふうな位置づけになっています。非常に強力なスクリーンリーダーで、はい、私は世界最強スクリーンリーダーというふうに、はい、そういう言い方で皆さんにお伝えしてるんですけど、
はい、
あながち誇張ではないんじゃないかなとは
思
います
。そうですね、
はい、日本語版の開発に関わり始めたのはいつ頃から
ですか。ですね、正式にローカライザーとして始めたのは JAWS のバージョン6ですか、2005年ですか、
はい、
なんですけども、その前に、JAWS の 4.5 の時にも、はい、展示表示がもうちょっとやっぱり、良くしたいっていう風なニーズがユーザー間にあって、はい、それで何ですかね、本家の JAWS にそういう、ドライバーを付け加えて、はい、展示表示機能を強化したっていうのは一番最初です。
あ、なるほど。
それがちょっと縁になって、はい、JAWS のローカライズをやってくれないかっていう話があったのが2005年で、
はい、
以来毎年 JAWS のバージョンアップごとに日本語版を出してるっていう感じですね。
本当に毎年1バージョンずつ上がっていく感じですもんね、
最初にそうしますっていうふうに宣言してしまったためにですね毎年バージョンアップしなきゃいけなくなってるのがなかなか大変なんですよね。
なるほどね、
今のバージョンは
今日本語版は JAWS の8ですけど、間もなく9を出します、は
い、おお。
で本家はもう9は出ていて、
はい、
今年の末ぐらいには10が出ると思いますけども。
そうです
ね、でもインターナショナル版の開発はそれよりも少しタイムラグがいつもあるので、
はい、
英語版以外のローカライズ版としてはいつも日本語版は一番最初ぐらいなんです、
ね。なるほど。今回 JAWS 9が出るっていうお話だったんですけど、今回の9ってどういう新しい機能が入ってきたりするんですか。
ですね、JAWS は、8で Vista 対応したんですけど、はい、9でさらにその対応強化して、特に Office 2007対応が強化されていて、中でもですねワードから の読み上げがすごく改善されています。今まではちょっとその処理が重くて、ややこうもったいとした感じがあったんですけども、はい、情報の取り方が全く一新したのですごくすがるくなりました。
そうですね、上手でやっぱりワードで文章を書いたりするとやっぱりこうなんて言うんでしょうね、僕なんかこうエディター使って文章を書いて、貼り付けた後で整形したいなって思うようなところとかあったんですけど、そういうところってじゃあ改善されるんですね。
改善されます。今まですごくいろんなことができたんですけど、一つ一つの処理にすごくやっぱり処理が重くて、
はい、
ちょっと ややこう特に日本語環境だと特にそうなんですけど、はい、ちょっと重いかなって感じがあるんですけど、はい、それは完全に解消されたと言っていいと思うんですよね。
なるほど。ウェブ系のこう読み上げって何か変わることってあるんですかね。
ウェブ系はですね、ジョーズの7でやり方を全く変えまして、最初はやっぱりちょっといろんな不具合があったんですけど、というのはその動的なコンテンツに対応しなきゃいけないっていうことで、AJAX とかそういうものに対応するために、構造を完全にこうそこで一新したんですね、はい、でそれが8、9というふうにだんだんと成熟してきていて、そうですね、例えばリッチインターネットアプリケーションなんかでも、はい、ある程度そのアクセシビリティに配慮されたものであれば、はい、対処できるぐらいのところまで来ていって、はい、10になるとさらにそれはもっと良くなるかなというふうに思います。
日本語版にローカライズするにあたって、なんか前に日本語特有の問題にもジョーズの方で対処しちゃうみたいな機能を追加されてるっていう話を聞いたことがあったんですけど、なんかその日本語版にローカライズする上でのなんか苦労話じゃないですけど、どの辺が一番大変ですか。
そうですね、まず一番大変なのはソースコードにアクセスすることがローカライザーの立場だとできないっていうことですね。問題があって解決するためにこちらからいろんなテストの結果を相手に伝えたり、担当のエンジニアに伝えたりとか、こっちはこうなんじゃないかっていうふうな仮説をこう提示したりするんですけど、やっぱりソースコードが読める状態だとこちらでもデバッグができるんですよね。だけどこちらで触れるのはスクリプトと、日本側で開発したそのちょうどこうなんて言ったらいいんですかね、こう井戸を掘るようにして全体のプロセスの中でところどころに穴を開けて、そこにこうモジュールを突っ込んで、そこでいろんな処理をしてるんですね。エクストラのエンジンを突っ込んで例えばテキストをかな変換したりするところだとか、詳細読みを入れたりするところだとか、いろいろやってるんですけど、そういうところで、どういうふうに情報が流れてるかっていうのを見て、推測してきっとこうなんじゃないかなんじゃないかってやるんですけど、あとは日本のその市場の規模っていうのはそんなに大きくないので、正直言って全体の中の優先順位をやっぱり上げてもらうためにやっぱり説得したり、そういうふうな苦労が結構大きいですかね。
そうですね、
ショーストッパーって言うんですけど、これができないとそのショーをストップすると、要するにリリースはできないっていうような致命的な問題のことをショーストッパーって言うんですけど、これは絶対ショーストッパーだとかっていうあんまりたくさん言うとそんなにたくさんあるわけないっていうふうになって優先順位をつけてくれっていう、その辺のやり取りとか、
あれですか、結構大変です。日本語にローカライズしてるこうバージョンのジョーズっていうのは向こうの開発者の方も同じような環境で再現できたりする
の？ローカライゼーションの担当のエンジニアがいるので、その人が一応まとめてやるんですけど、その人の手に負えないものは全体の開発チームの中に戻ってそこで解決するとかっていうことになりますね。
純さんなりになんかこだわりとかってありますか、ジョーズのローカライズにおいて。
そうですね、毎年バージョンアップ続けていくっていうのも一つの、我々なりにこだわってやってることなんですけれども、バージョンごとに完成度を上げていく、ローカライゼーションの完成度も上げていくっていうことかなと思います、一番最初から100点満点って目指すと、とてもそのやれないんですよね。例えば最初はそのヘルプの翻訳もちょっと一部しかできなかったと、でも次の年にはもうちょっとちゃんとやろうとか、そんな風にして、完成度を上げていくっていうとはやってるつもりなんですけどね。
なるほど。自分たちの道具は自分たちで作るっていう、こうメッセージがあるじゃないですか。あれは僕はこうすごい素晴らしいなと思ってて、こうなんか賛同できる部分があるなと思うんですけど、やっぱりそれはこう開発されてる時にこう頭の中に置いていらっしゃる。
そうですね、やっぱり自分たちが一番使いたいっていう切実なニーズを持っているわけだから、 黙っていても本気になるわけですよね、うんうんうん、それ以外のいろんな条件とかなくても本気になれるっていうことで、うん、やっぱり自分たちが何とかしようっていう気持ちがないと他の人も助けてくれないし、はい、受け身で待ってるだけだとやっぱりなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、実際いろんな支援技術系の開発って当事者というか視覚障害者のエンジニアがやりたいって言って、うん、でもちろん健常者のエンジニアがじゃあ助けてやろうとか手伝ってやろうっていうような感じでやってきたプロジェクトがいっぱいあって、うん、そういったものの中でやっぱり成功するものが出てきてると思うんですね、はい、まあ、ジョーズもそうだし、例えば展示ディスプレイでいうとアルバの展示ディスプレイなんていうのは、はい、やっぱりイアープブライダーっていう全盲のもともと心理学をやってた人が会社を始めて、はい、まあ、今は亡くなってしまいましたけど、一時はやっぱり世界を代表する展示ディスプレイのメーカーだったし、ね、最近でいうと NVDA もオーストラリアの若い全盲、はい、ね、の、ね、はい、カーなんですね、はい、が中心にやってるし、はい、そういう感じじゃないかなと思うんですね。
やっぱりみんなこう自分たちの道具はなんとか自分たちでっていうような思いって持ってるんでしょうね、そういう意味では。
そうですね、うん、でまあそういうふうなところからやっぱりいいものが出てくるんじゃないかなと思いますけどね、
はい、今日本語版の開発は何人ぐらいでやってらっしゃるんですか。
コアメンバーは、何人だろう、2人とか4人とかそんなもんですね。 4,5 人ですね。 4,5 人、はいはい、
少数精鋭という感じで
しかいないというのが
結構やっぱりあれですか、英語を読めないとあの日本語ローカライズをやるのって難しいですよね。コアメンバーの方も
そうですね。でもやっぱり実際日本語版を動かしてみて問題があった時に、例えばスクリプトを読んで、はい、あのバグを見つけるとかっていうそういうふうなこともすごく大事なので、いろんな何か一つこうあのなんていうんですかね、特徴っていうか、はい、貢献的なものを持っている人であれば参加してもらってすごく強力な、はい、あのプレイヤー貢献者になると思いますけども、はい、
その中でジュンさんと同じように、はい、ジョーズを自分でも使ってるっていう、
あ、全員ジョーズ、全員ジョーズユーザーです。
すごいですね。
じゃあ皆さんジョーズを上手に使われてる。
はい、ジョーズの開発をやってやっぱりそのジョーズっていうもののソフトのこう進化っていうか、うん、よりこう理解できるようになって、まあ、Windows のこともやっぱりよくわかる、だいぶよくわかるようになってきたっていう面もありますね。
僕もセミナーなんかでたまに読み上げソフトのデモをやったり、それこそジュンさんのビデオを紹介したりとかすると、みんなやっぱり驚くんですよ。あ、こんな風に使ってるんだ、うん、だからさらに自分たちでスクリーンリーダーまで開発してるなんていう話をこれ聞いたら、結構皆さん今驚いてるんじゃないかなって。
でもね、本当にあのジョーズのスクリプトを書いてる人たちの中で、うん、あの全盲のプログラマーって結構たくさんいるんですよ、海外では、うん、例えばあの iTunes のスクリプトを書いている人とか、はいはいはい、いますね。うーん、
なるほど。まあ、結構ジョーズについてこう分かりやすく解説していただいたんですが、一旦コマーシャルじゃないんですが後編の方で、視覚障害者と携帯端末のアクセシビリティについてお話を伺っていきたいと思います、
はい、
後編でも引き続きどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい